東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月8日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、秋が深まり、美味しいものを召し上がっていますか？私最近ですね、蒸し器をネットショッピングで買いまして、蒸し器エブリデイって感じで何でも蒸してます。お芋とか栗とかかぼちゃとか、あと友人に騙されたと思ってやってみてって言われたのが食パンを蒸すっていう、なんかちょっとこう買って何日か経つとパサパサしちゃうじゃないですか。食パンをですね、蒸し器に入れてちょっと数分するともっちもちになるんですよね。もう蒸し器なしでは生きていけないくらいな感じになってしまいまして、ぜひ蒸し器チャレンジしてみてください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。さあ、今日はですね、先週に引き続き先月開催されたデジタルフォルムカンファレンス2025での公開収録の模様をお届けします。ゲストにお迎えしたのは、ソンポホールディングス株式会社執行役員常務グループチーフデータオフィサー、そして損害保険ジャパン株式会社執行役員チーフデータオフィサーの村上明子さんです。政府によって設立された AI セーフティーインスティテュートの所長でもあり、日本のデータ AI 戦略の最前線で活躍されている村上さん、近未来の AI との暮らしや働き方、そして安全性など、さまざまなお話伺った模様をお届けしていきます。デジタルフォルムフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、ソンポホールディングス株式会社執行役員常務グループチーフデータオフィサー、そして損害保険ジャパン株式会社執行役員チーフデータオフィサーの村上明子さんを迎えての公開収録の模様をお届けします。村上明子、1999年日本 IBM 株式会社に入社、東京基礎研究所にて研究に従事、2021年に損害保険ジャパンに入社、 DX を推進、2022年執行役員チーフデジタルオフィサーに就任、2024年からは執行役員チーフデータオフィサーとして損害保険におけるデータ活用やデータガバナンスを推進、さらに2024年4月には政府に設立された AI セーフティーインスティテュートの所長にも就任されるなど、日本のデータ AI 戦略の最前線で活躍、2025年4月からはソンポホールディングス株式会社の執行役員常務グループチーフデータオフィサー兼任。本業でとてもお忙しくいらっしゃるのに、2024年の4月からは国の組織のお仕事もされているということで、はい、AI セーフティーインスティテュート、こちらの所長を務めていらっしゃるということで、はい、この組織はどんな組織なんですか？
はい、AI セーフティーインスティテュート、これ略して AC っていうふうに言うんですけれども、こちらはですね、国の組織でありまして、うん、内閣府を中心とした13の省庁の下にある組織になってます。で、これはAI セーフティー、要は AI に関する安全性の情報のハブとなるように作られた組織で、 AI の安全性って皆さん気になりますよね。非常にこう AI 活用したいんだけれども、どんなリスクがあるのか、どういったことに気をつければいいのかっていうのがなかなか情報として集まりにくい中、まあ、そういった情報をですね、しっかりと集めて発信するような、まあ、官民を、官だけじゃなくて民間もサポートするような、そういう組織になっています。で、最近だと例えばその AI をどう安全に作ればいいのかっていうようなそのガイドラインを出したりですとか、あるいはリスクに関するマップ、こういったことに気をつければいいよというようなマップを出したり、あるいはですね、最近はオープンソースでその AI のモデルの安全性を検査するような、そういうツールを提供したりっていうことを活動しています。
素人ながらに AI を楽しんでると、あ、このなんか画像生成この間までできたけど、あ、もうなんか規制されたらしいとか、日々なんか作った人たちが制御してとか、なんかそういう平たい言葉で言うといたちごっこというか、 そういったことをすごい素人ながらにも感じていて、はい、こういうなんか安全面だったりとか国規模でこう安全を確保していく AI の中でっていうのはどれくらいの期間かけていくのか、それとももう一生終わらない作業なのか、果てしないことですよね。
まあ一生終わらないんじゃないかなと思っています、はい、できることは日々日々増えていくんですけれども、その技術として面白いか面白くないかっていうことと、人間の倫理観としてやっていいのかいけないのかっていうことを、常に考えなきゃいけないっていうのは、一生続くことなのかなと思います。で、私も技術者で人の役に立つように技術を使ってほしいっていう話しましたけれども、技術ってニュートラルなんですね、中立的なんですね。技術そのものがいいものですとか技術そのものが悪いものっていうのは正直ないんですけれども、それを人間が使うことによって良くもなったり悪くもなったりするんです、でやはり技術者の責任としてはそれが悪く使われないようにこういうことはやってはいけないんだということを決めて、それを例えば法律で守るとか、あるいは法律じゃなくてもガイドラインにしてそういうことをやらないようにっていうふうに会社に周知させるとか、あるいはこういうガイドラインを守っている会社なんですよっていうことを示してあげるとか、そういったことが重要なんじゃないかなと思います。
世界的に見て日本の国民性と AI の相性だったり、ちょっと世界とっていう観点でぜひ何かいただいてもいいですか。
AI とかインターネットって国境がないので、私たちもこうアメリカで作られた AI っていうのをすぐ使うことできますし、逆もしかりなんですね。それから企業の観点で言うと、日本の企業で海外でビジネスされたい方もいますし、逆に海外の会社が日本でビジネスをしたいっていう時に、日本だけダメなんですとか海外だけダメなんですとかいうことがあると、かなりビジネスとしてはやりにくくなるので、こういったものをですね、国際の協調性っていうもので共通にいいもの悪いものっていうのを話し合って決めていくっていうのは非常に大事だっていうふうに感じています。あともう一個国の違いで言うと、倫理感とか倫理、エシックス、これってとてもですね言語とか文化に依存するんですね。で例えばですね、日本って新聞って必ず年齢載りますよね。
そうですね、確かに。
そうなんですよ、私もですね、いくつか新聞に載せていただいたときに、残念ながら私の年齢が載ってみんなに年齢がバレてしまうそんなことがあって、私永遠の24歳ですなんてずっと言ってるんですけど、それは冗談で笑うところですからね、そういう話もしながら、ただ海外って人に年齢聞いちゃいけないところが多いです。国が多い。
あと性別もね、すごいいろんな選択肢がありますもんね、
そうなんです、なのでそういったその国によるこうやってはいけないものっていうのを、AI としてもしっかりと対応していかなきゃいけない、そういったその、人間でもこの人失礼な人だなみたいなことが失礼な AI だなってならないようにしなきゃいけなかったりっていうのも、一つの AI の安全性だったりもします。
確かにその観点であんまり AI でこれ聞いたらどういう答え書いてくるだろうってやったことないんですけど、今ってもう結構そのそれぞれの国の文化とか、いわゆるその国の人たちが使う心地よさみたいなところって結構もうフィットし始めてるんですか
と思いますね、すごいくだらない例なんですけれども、画像認識の初期の頃っていうのはやはり日本料理ってあまり認識してくれなかったりとか、どうしてもこうアメリカで作られたモデルだとアメリカで食べるような、例えば昆布サラダっていうのは完璧に理解してくれるんだけれど、煮物のことをカレーと言ったりとか、なんかちょっと苦手だったりっていうのは最初あったりっていうのは、だいぶ今はいわゆるローカライゼーションも進んで、各事業会社の方もですね、提供されてる会社も努力されてるんですけども、そういったそのものっていうのはどうしても開発された環境であるとか国であるとか入れているデータに依存していることもあります。で例えばそういうものが過去の差別みたいなのを再生産してしまうみたいな悲しいことも起きてしまうんですね、例えば採用の時に、私エンジニアだったり研究者だったりすると、どうしても私の年代より上の女性の方ってすごく少ない時代、でそれが、例えばその AI に正解ですよと、この人たちを採用しましたよっていうのだけを与えてしまうと、まるで男性しか合格できないように見えるわけです。
なるほど、
で AI っていうのは全然そういう配慮とかを何もしないとしないものですから、これ性別が来たら 男性合格にした方が女性不合格にした方が正解率上がるっていう風に勝手にモデルを作ってしまうと、
は
い
は
い、そうなるといくら優秀な女性が来ても女性の性別っていうものがあるだけで、まあ、不当に不合格になってしまう。そういったことがですね、まあ、過去に実際に AI の使ったモデルでの採用っていうのであった例っていうのもありました。そういったことがないかっていうのはやはりモデルを作った時点ではなかなか、よくアンコンシャスバイアスって言いますよね、気づかないからアンコンシャスなの
で、
なかなかそこを客観的に気づくっていうことが難しいので、まあ、そういったことがしっかり配慮されてるかっていうのは、いわゆるその AI の安全性っていうもので見ていかなきゃいけないと思います。
という意味ではやっぱりその意思決定まで AI が仕切るっていうサービスだったり業態もちろんあると思いますけど、一旦やっぱり人の意を介するというか人の目で見るっていう部分もこう大切な時もまだ往々にしてあります、
ね、そうですね、はい、でも今までは比較的その人の目で見る、これヒューマンインザループって言い方するんですけど、それが主流だったんですが、それをしっかりそのデータに偏りがないかどうかとか、過去のそういう不当なものを差別してないかどうかっていうものがしっかりと検証されているシステムであれば、ある程度人を介在しなくてもいいんじゃないかっていう議論が起こっています。例えば今AI エージェントっていうのが非常に議論になってますけれども、はい、その時に AI エージェントっていうのは、まあ AI だけでこうビジネスプロセスを回していくっていうことで、まあスピード感が段違いになっていくっていう、そういう利点があるんですが、そこに人を入れたら人がボトルネックになるんですね。
確かにスピードが圧倒的に落ちそうですね
なのでどこの部分にヒューマンインザループ、うん、その人を介在させるのがいいのか、うん、それともそこは自動でやっても大丈夫だけれども、もう客観的にきちんと安全性っていうのが担保されてるっていうのを確証させるっていう、そういうものとバランスを大事にしていかないといけないと思います。
このシステムがどういったものなのかっていうのをちゃんと人が加味して、ちゃんと噛み砕いて理解した上で使うっていうのがすごく大切ですね。
そうですね、システムを作るときってどうしてもそのビジネスプロセスを AI でっていう目的に突進してしまうんですが、そのシステムをデザインするときから安全性をきちんと配慮しましょうよっていう、セーフティーバイデザインという考え方が最近は主流になってきてます。
そしてこの番組では毎回こう DX を大きなテーマにしてるんですけど、損保さんで確か DDAX っていう言葉をすごく押し出していらっしゃる印象があって、はい、これちょっと教えていただいてもいいですか。
これですね、 DDAX ってお読みするんです。
DDAX、
まあ、勝手に言ってるだけなんですけれども、
はい、これは造語っていうか新しい言葉です。
はい、当社のですね、前の CDO の奈良崎ってものが勝手に作った言葉なんですけど
DDAX、
はい、DDAX、これはですね、デジタルデータ AI トランスフォーメーションの略で DDAX なんですね、うん、でこれはもう今 DX っていうとデジタルトランスフォーメーションなんですけれども、まあ、デジタルだけじゃなくてデジタルと AI とデータで、これでビジネスをトランスフォーメーションしていくことが大事なんだっていうことを掲げていってます。で、一番大事なのはデジタルだけ AI だけデータだけだと何も変わらないんですね。やっぱりビジネスそのものを変えていかなきゃいけないので、ビジネスそのものを変えるときに DDAX っていうものがしっかりと貢献していく、これが大事じゃないかなというふうに考えてます。
もう一度最初から聞いていいですか、はい、デジタル
順番どっちでもいいんですけど、はい、デジタルデータ AI トランスフォーメーションで DDAX と呼んでます。
ここからまたこの言葉が浸透していくかもしれない、
流行らせようと思ってる
ので、そうなんですね、はい、DDAX 覚えてください、はいはい、そして村上さんに女性の一リーダーとしてもぜひ伺いたいですし、こうご自身がすごく仕事に熱量を持ってすごく楽しまれている印象があって、こう仕事と向き合うときに大切にされているこうマインドというか仕事の流儀みたいなものがあったら教えていただいてもいいですか。
かっこいいことはあんまり言えないんですけれども、やっぱり私毎日楽しく生きているの で楽しく生きているっていうのは、仕事って人生のまあ8割ぐらい、まあ、8割占めてたら怒られるのかもしれないんですけど
結構働いて
占めてる中でですね、それがつまらなかったら人生もつまらなくなっちゃうって思ってます。なのでまず私は朝起きるとですね、今日は何のことをしようっていうのをワクワクしながら考えます、まあ、休みの日だったら当然休みに楽しく過ごすんですけど、まあ、平日だったら朝起きて今日はあれをしよう何をしようっていうふうに楽しんで考えようと思ってます。で、それが朝起きて辛いなとかやりたくないなって思ったら、それは今の仕事が面白くないんだと、うん、で面白くない時に、まあ、人から与えられた仕事をやって ってるから面白くないんだって言ってしまうのは簡単なんですけど、はい、まあ、自分が面白くできてないんだって思うようにしてるんですね。だから面白そうに村上さん仕事してますねっていつも言われるんですけど、それは毎日どうやって仕事を面白くしてやろうかっていうふうに考える、そんな考えで、
その仕事を面白く自分でするって結構癖づけられたらすごくできていくイメージが湧いたんですけど、まだ慣れてないとして、はい、糸口の見つけ方って何かアドバイスいただいてもいいですか。
一番の大事なことっていうのは自分が興味があるかどうかだと思ってます。で、じゃあ興味のない仕事をしなくていいかっていうとそんなことはなくて、興味のない仕事の先に自分の興味がある仕事が紐づいてることっていうのが大体普通なので、とはいえいかにして自分の興味のある仕事にそれを紐づけていくかっていうのを常に虎視眈々と考えるっていうのが重要なんじゃないかなと思います。
なるほど。ちょっと遠く見えても何かこう共通点があったりするんじゃないかとか。
そうですね、うん、あとは若いうちは言われた仕事っていうのにも全力投球してみるのも一つ面白いのかなと思っていて、私実は若い時に研究者でもバリバリ研究をしていた時に、半年間でいいのでこう役員の補佐をやらないかと、いわゆる育成のためにっていうので役員補佐になったんですね。まあ、ある意味将来のこうエグゼクティブ候補として、まあ、エグゼクティブの仕事を見てくださいって意味だと思ったんですけど、最初すごい嫌だったんです。だって毎日毎日論文読んで論文書いて特許書くっていう楽しい生活が手放されるわけですよね。
プレイヤーから一回離れるっていうことですよね。
で、半年間もう全然したことのない営業の役員についてカバン持ちをして、朝早く起きなきゃいけないしっていう、はい、でもあれをやってるからこそ今自分がまあ責任のある立場にあった時にどういう考えで動けばいいのかっていうことを非常に考えることもできましたし、会社っていうのが技術だけで進んでるんじゃないんだっていうことを非常にその役員の方の背中を見せていただきながら学ぶこともできたので、まあ、意外に周りの人はこの人のこと考えて仕事を振ってるんだなって思った、そんな出来事でもありました。
素晴らしいです。ちょっと視点を変えて明日からも仕事頑張っていきましょう。最後になるんですけれども、村上さんがこう大切にされている言葉があると、相田光雄さんの章を確か、
ね、
つけられている記事を読んだことがあって、はい、どんな言葉ですか。
はい、私は今データという仕事をしていて、デジタルとかデータっていうのが、まあ、ちょっと部署的に華やかに見えるというのを言われたことがあるんですね。で、特に保険会社だとほとんどの社員の方っていうのはいわゆる現場っていうところにいて、まあ、保険の計算だとか書類の手続きだとか、あるいは保険のお支払いの手続きっていうのをしてくださっている社員がほとんどです。で、まあ、その中にはですね、非常に大変な仕事をされている社員の方も多くいる中で、いわゆるデジタル企画だとか、ちょっとキラキラしてるよねっていうことを言われたことがあるんですね。なのでよく私の部署に来た人たちに言うのは、あなたたちはああいう現場の人たちを支える仕事をしてるんだと。で、データっていうものは目に見えないんだけれど、でも例えばデータガバナンスなんて非常に地味なわけですよね。でも例えば何かの売上を達成とか新規獲得みたいな、そうやって社長賞を取ることはないかもしれないんだけど、でもこの会社の中でそういった人たちが活躍する基盤を作っているのが私たちなんだと。だから私たちは非常に地味な仕事をしてるんだけど、でも相田光雄さんの詩の中でこう地中の中の水道管とかビルの中の配管、大事なものって目に見えないんだなっていうのがあって、それを皆さんに言って、私たちはそういう大事なもの、目に見えないけど大事なものを作ってるっていう大事な仕事をしてるんだっていうことをよく言ってます。
素敵な言葉をいただきました。なんかこう2週間たっぷり村上さんとお話しさせていただいて、すごく心が満たされたというか、なんか仕事を頑張れそうです。
楽しんだもの勝ちです。
はい、ありがとうございます。たくさんの学びをいただきました。では来場者の方からも質問を実際に受け付けたいなと思っております。
保険のリスクっていうのを予測していくような時代があって、でその次に生成 AI が出てきて、そのリスクとかに関してより定性的な分析ができるようになるっていうふうな時代が来てると思うんですけど、その先この AI っていう、こう未来感と保険業界の未来感っていうのを照らし合わせて、今後どういうふうな世界観が見えられてるのかなっていうのを ご意見いただけたら嬉しいなと思います。
まず保険っていう業態が実はもう150年ぐらいずっとビジネスモデルが変わらずに続いてるのってこの保険と金融銀行ぐらいなんですね。他はもう本当にずっとそんな150年も同じビジネスモデルで続いてる業界ってないんです。ただ今本当に AI の時代にこのビジネスモデル変わるかもしれないねっていうのは議論されているところではあります。保険っていうものは過去のいわゆる事故のまさにデータでそれを確率モデルにしてどのぐらい損害があるのかっていうところを皆さんからいただいた保険料でお支払いする、こういったものがもうベースになってて、それ150年全然変わってないんですけれども、これ今からだとその過去に事故がなかったような事故をどうやって保険でカバーしていくのかっていうのはすごく難しい問題になってくるんですね。でそういったものをじゃあ AI を使って予測して保険として商品として成り立たせるのか、これはあの保険っていうのは認可なので私たちがこれをやりますっていうことを言うことはできないんですが、まあ、こういったその AI の時代に今までないリスクっていうものをこう保険商品化していくっていうことは私たち医者でするわけじゃなくて保険の業界あるいは国も含めた認可体制も含めたところで変わっていく可能性は大きくあるんじゃないかなと思います。
締めの質問をさせていただければと思います。村上さんがこう想像するデジタル変革の中での近未来の風景、頭の中にあるものがあったらぜひ教えてください。
私よく海外の方とも AI のリスクとか安全性について話をするときに必ず言われるのがですね、まあ、欧米の方ってものすごく AI に対する恐怖を語られることが多いんですね。でも日本人ってすごく AI 好きな人多いんですよ、
はい、
で何でかなと思うと欧米の方って想像する AIはターミネーターなんですね。
なるほど、はいはい、
で日本人は AI っていうと、まあ、ドラえもんとか、あとアトムとか。
面白いですね。
なので仲間なんですよ。
確か助けてくれる存在っていうイメージありますね。
もうのび太くんいつも困るとドラえもんって言って行くと思うんですけど、
はい、
でそれが普通もう子供の頃からそれを見てきたので、まあ、ロボットとか AI っていうのはもう当然人間の味方なんだと思っているわけですよね、まあ、そこがすごくその AI に対する恐怖心を持つ持たないの違いなのかなと思ってるんですが、技術ってニュートラルなんです。ドラえもんも最初から人間に尽くすように作られたわけじゃなくて、そうやって作ったから人間とお友達になってるわけですよね。なので人間がちゃんと人間に AI を仲良くするように作れば決して怖い未来は起きないんじゃないかというふうに思ってます。でそうあってほしいと思いますし、技術者としての責任としてそういう AI を作り続けなきゃいけないと思ってますので、私の考える AI とかデジタルと一緒にいる未来っていうのは非常にこう温かい気持ちで一緒に活躍できる、そういう時代になるんじゃないかなと思います。
またぜひお話ししたいです。
はい、ありがとうございます、はい、またぜひ読んでください。ラジオ大好きです、
はい、お待ちしてます。2週にわたりありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先月開催されたデジタルフォルンカンファレンス2025での公開収録の模様をお送りしました。
ソンポホールディングス株式会社執行役員常務グループチーフデータオフィサー、そして損害保険ジャパン株式会社執行役員チーフデータオフィサーの村上明子さんをお迎えしました。本当に学びの多い楽しい時間を過ごさせていただいたんですが、最後の日本国民そして海外の方々の AI の印象についてっていうところで、アニメがすごく影響しているっていうお話、非常に興味深かったです。やっぱりドラえもんの未来を想像する日本国民っていうことで、 AI との距離も近いっていうのも改めて俯瞰で見える話をしていただいて、ハッとする部分ありました。デジタルホルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Horn Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.